東京大井町のアイアイパソコン、お問い合わせは090-1038-8957 090-1038-8957。 ちなみにこの数字を全部足すと3939になります。嘘です、50です。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長の米粒社協サンキュー達夫です。
国染です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、3月にもう入ってますけれども、はい、2月の編集室のメール編ということでお送りしたいと思います。
はい、
まあ、前回ガンダム編ね、はい、ちょっとネタバレありでお送りいたしましたけれども、
はい、
すでに喜びの反響が。
ああ、よかった。
はい、届いておりますので。
本当ですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイートね、ポストしてくださってる方いらっしゃるんですけれども、もうね、クニキャップが期待を上回るビーストモードで最高オブ最高。どう考えてもこれが無料で聞けるのはおかしい、課金させてほしいというね、ツイートしてくれてます。ミルクマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
まあね、まだ見ていない人もいらっしゃるかと思いますので、まあ見た後にぜひ、見ていただけたらなと思います。2月のね、まあ、大体2週目ぐらいまでに届いたメールで、お送りしたいなと思いますけれども。
はい。
はい。
マブール記者よりいただいております。
おはようございます。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげん
よう。突然ですが、皆さんは大人向けのプリキュアシリーズ楽しめていますでしょうか。現在放送中の魔法使いプリキュア未来デイズですが、私自身魔法使いプリキュアは歴代シリーズの中でもかなり好きなプリキュアなので、その後の活躍が見れて嬉しいですが、私のゴーストがこう囁くのです。本当にこれでいいのか。それはなぜかというと、大人向けと言いながら日朝枠のシリーズとの差が感じられないのです、うん、正直大学生、就職、居酒屋などの小手先のワードでごまかされている感じがします。なんだったら今までも広がるスカイプリキュアでは男の子プリキュアや専門学生プリキュアがいましたし、ハグッドプリキュアに至っては主人公の出産シーンまであったので、こちらの方がよっぽどチャレンジングで大人向けだったと思います。そんな思いがあるので、大人向けと歌い、深夜枠での放送なのに、日朝枠でも放送できそうなこのシリーズに乗っかりきれないのです。死亡シーンがあるとか、ベッドシーンがあるとか、中年太りしているとか、結婚してて不倫されてるとか、そういうチャレンジが見たいんです。プリキュアブランドのイメージを守るために進化できないんだとしたら、そんなもんやめちまえと思います。すみません、興奮しすぎました。改めて皆さんは大人向けプリキュアシリーズ楽しめていますでしょうか。マブール記者、ありがとうございます。
ありがとうございました。
東藩、こんな問題提起ありました、
う
ん、
ああ、僕はすみません、まだ1話しか見終わってないので、うん、なんとも言えないんですけど、はい、僕はアリ派ですね。
あ、アリ派なんですね。
大人を多分どの大人と撮るかによってだと思うんですけど、うん、僕的な大人向けというのはもう超クリアしてますよ。
ああ、そうですか。
あ、
例えばどんなところで。
例えば前の、希望の力大人プリキュアって、うん、皆さんご覧になった方も多いと思うんですけど。
見た見た。
あれはね、居酒屋でほら、愚痴を言うね、のぞみたちとかの、うん、あったじゃないですか、
うん。
どっちが好きかだと思うんですよ。うん、僕は今回の魔法プリの方が好きです。
ほうん。
ほう。
っていうのは、大人プリキュア、あ、確かに大人プリキュアっていうと、大人になってるプリキュアをね、期待すると思うんですけども。
う
ん、
まあ、そうでしょう。
僕みたいな、ずっとプリキュア見てる人からしたら、
うん、
そんなね、嫌な成長してるプリキュア見て、なんかね、嫌ですもん、なんか。プリキュアは、だけは、なんていうんですかね、こう、清いままで いてくれるというか、うん、それがあってこそのプリキュアで、うん、それじゃないのは、ただの二次創作になっちゃうと思うんですね。うん、
ああ、なるほどね。例えば、マドカマギカの二次創作で、マミさんがそのまま大人になって、生き遅れになってて、ちょっとプニッとしててみたいなのとか、ありましたよね。
最高ですよね。
ただ、まあ、そこまでは同人でできると。
はい。あの、何、うん、ですかね。あの、皆さんの、大人プリキュアに対して、皆さんの欲望を求めていやしないかいって僕は思っちゃうんですよ。それは AV とかと一緒なんですよ。ニーズに応えてどうするっていうのがあって、
う
ん、僕の中のプリキュアってのは、
はい、
あの、幼女たち、幼女、幼い子供たちのね、楽しんでるものを、
うん、
本当は言うせられてない私どもみたいなものが、一緒に拝見させていただけているだけでも、ありがたいと思っているものなんですよ。
はいはいはい、
大人プリキュアをですよ、じゃあ言いますけども、
はい、
あの、ちっちゃい子が見たらどう思いますかって話なんですよ。それでプリキュアというコンテンツがね、終わってしまうことの方が僕は嫌なんです。
うん、
だから、そういうのは二次創作でね、養分取ったりとか、あの、おあね、この、プリキュア555のあれで本当に良かったのかって僕は言いたいんですよ。うん、
ああ、なるほど。
大人になっても、プリキュアだけは、
プリキュアな、う
ん、やりこんに行かない。それでいいじゃないですか。
あ
そもそも、
まあまあ、
そもそもやりこんに行くような人たちはプリキュアに慣れてるわけがないんですよ。
なるほど。
魂が汚れてますからね。うん、だから、それあの、ね、プリキュアの友達、クラスメイトたちはね、もしかしたら、ね、うんこうパパ活とかしてるかもしれませんけども、あの子単純にシンプルにあの子たちはそういうことに ならないような人だからプリキュアになってるのであって世界も救ったんですから、
致
し方ないんですよ。
ああ、なるほどね、
うん。だから僕は超ありありあり派ですね。
ああ、説得力ありますね。なるほど。まあでも日朝で放送してもよかろうっていう。
うん、そうですよ、僕は9時にやってもいいと思うんですよ。
なるほど、逆にね。
言ったら、それ言ったら、今のプリキュアシリーズってすごい早いターンで、うん、MX テレビで夕方7時にやってたりするじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうだね。
そういうの逆転現象起こってると思っていいと思いますよ。
ああ、そうか。国さんはどうですか？
僕は見たときに、だから、大人プリキュアって言ってるけど、大人の干渉に耐えるっていう言葉はちょっと違うと思うんだけど、
はい、
大人の視聴者層に訴えかけるものではないって感じでしょ。うん、いや、だからあれはキャラクターが大人になってますよっていう話だから、
そうだね。
むしろ部活のラインで、普通に年を取ってるっていうほど、年取ってないけど、うん、そのラインで、まあだから OL になってるっていうのは、まあ、このラインでしょうねと思うけどね。
そっか。
本当にだから、プリキュアを使って何好きなことやっていいよ。その代わり大人がグッとくるようなものを作ってくれ。それが何してもいいっていう風になったら、やっぱ違うものにはなるでしょ
う。うん。
あの、出てくるとかそうじゃなくて、俺がやらせてもらうんだったらやっぱ正義について考えさせるよ。
あー、なるほど。
彼女たちが使っていた暴力、まあ暴力とは言わないけど。
うん。
それを起点に、まあだから、オリジナルのプリキュアとかも見ると、だからあの、あれだけの派手な戦闘をしているのに被害者は出ていないっていう風な描写になるわけだよ。
はいはいはい。
それって不自然だから、うん、あそこで、いや、怪我人が出ていた、死傷者が出ていたっていう風になった時に、彼女たちどうなるか、彼女たちを取り巻く社会ってどうなってるか、とかっていうのは、なんか大人向けかなとは思うけど。
え、めっちゃ面白いじゃん。
読み物として。
国版プリキュア見たいけど。
でも、これ絶対だからプリキュア側から言ったら、お前は何も分かってないって言われるんですよ。間違いなくね。俺、それもよく分かる。
うん。
うん。だから、うん、大人プリキュアって言ったって、もうその、大人向けのってことじゃないよっていう。
そうか。
彼女たちが大人になった様を見てくれっていうことだから。
なるほど。
キャラクターソングなんですよ。5年遅れ、10年遅れの。
なるほど。
うん、うん、うん。
そっか。と僕は、ね、一応その、あくまで建前上の、メインターゲットというか、
はい、
を大事にしている作品なのかなと思って、
うん、
まあだから、まあ、比嘉君言うように、大人たちが見てるのっていうのは、うん、まあ本当もう、すいませんっていう、ありがてえっていう気持ちで、まあ見るべきっていうね、のあるじゃないですか。
はい。
だから大体6歳、7歳ぐらいから中学生ぐらいまでプリキュアに憧れてた子たちが、
うん、
まあ10年後ぐらいつっても、まあまあ、同い年ぐらいになって、でそこで現実というよりはむしろ子供の時に憧れたプリキュア大人になっても憧れだなって思えるような理想の女性になっててほしいっていうことなのかな。だからベッドシーンもちろんないですし、 その、太ったりとかっていうのもないですけれども、うん、まあ、だからといって、葛藤がないかっていうとそういうわけでもないんで、まあ、ちょうどだから国さんの路線っていうのは、すごくこう、マッチしそうな気はするんですけどね。
だからそういう、なんだろう、非常に身近な日常生活の切り取り方っていう大人の方向か、俺が言ったのはだから、もう作り物として、大行なものだからさ。
うん。
うん、うん。
そこの辺だよね。でもプリキュアってやっぱ日常のラインだからさ、彼女たちはね。
そうだね。
うん。
でもなんか、もっといろんなことができそうな可能性はあるよね。
あるけどね。
現代的なテーマすごいぶち込めそうな気はするんだけどね。
いや、僕はもう諦めました。
諦めた。そうか。
とっくの5年前に諦めました。うんうん、ずっと言ってるんですよ。プリキュア無双を出せと。
ああ。
オメガフォースという制作チームでやったりとか、格闘ゲームとか、いくらでもコンテンツとしてはできるんですけど、はいはいはいはい、やっぱりそのプリキュアを作ってその上の上の上が、プリキュアとこうたるもんっていうのがもう、硬すぎて。
なるほど。
頭硬いんですよ。良くも悪くも。
なるほど、なるほど。
うん。
そっか。
確かに。
だからその、目的、平和になった世界で目的を見失ったプリキュアたちのその後っていうのは、すごい見てみたい気はするけどね。
気はするけどね。
いや、まあ、仮面ライダーと一緒で、うん、仮面ライダーも終わって、同時にはやんないと思うんですよ。うん、今、同時、やってるので、多分、無理だと思うんですね。一、
うん、
回終わって、5年後、10年後に、当時見たクリエイターみたいな、さんみたいな人たちが、やって、響きとかそういう平成ライダーみたいな感じにするのはいいと思うけど、うん、今やってるからちょっとその辺で、
そうだな。
締め付けが多いっていうのは、僕は諦めてます。
なるほど。
だから、本当にクリエイティビティに考えるんであれば、知ってる人は誰がどう見てもこれプリキュアのあの子の子の話をしてるんだけど、名前もあれも違う。うん、でもどうも話がそういうことだっていう切り取り方じゃない。
はいはいはい。
クリストファー・ノーラン系だよ。
うん、
あっちの方向で切るしか手がないでしょ。
うん、
でも作り手は絶対これプリキュアだよとはやっぱ言えないわけです。でもファンならわかるでしょ。そこをついてみましたっていう形のものが出てくるどうかな、わかんないけど。
なるほどね。
アメコミのウォッチメンとかもそんな話じゃなかったでしたっけ。なんかね、そういうアメコミヒーローたちがなんかみたいな。
アメリカのキャラクターのあれっていうのはやっぱりもう2005、6、7、8年くらいからやっぱそのラインで出てくるよね。
うん。
うん、切り取り方として。まあ、その前から007映画好きで見てるとさ、ショーン・コネリーがこの役どう考えたって007なんだけど、名前も違う。でもそれを匂わせてるとかっていうのは、ジェームズ・ボンド俳優ってやっぱそこかしこにあったりするんだよね。
なるほどね。
これどう考えたって007のことを書きたいんだろうけど、それをだから同人的に違う人なんだけど、俳優さんがその人だから、なんとなく匂いがっていうところがね、やっぱちょこちょこっとあるんだよね。
へ
ー、うん、でもそれって007とジェームズ・ボンドとはやっぱショーン・コネリーにも、ピアーズ・ブルースなんかにも言わせちゃダメなわけだよ。映画としては。言わせないところでこう、にやりとする人はにやりとしてくださいっていう感じのところがね、そういうラインになっていくような気もするんだよね。
例えば、だから、田中邦衛さんがご存命中に、
はい、
全く別のアニメとかドラマに出てもらいたいってなった時に、
うんう
ん、そうとは言ってもやっぱり北の国からの田中邦衛がちらつくから、
ね、
でも北の国からの続編はできないわけで、
うんうん、
いやそういった時に全く別のタイトルの全く別の役なんだけど、うん、俺にも子供が二人いてみたいなことを言わせるってことだよね。
そこだよね、
うん。うん。まあそういう感じの、まあ、まあパロディじゃないですけど、やっぱ背負った役のイメージっていうのもあるからね。いやー、まあでも可能性があるコンテンツなので、まあ確かに挑戦するっていうことはね、プリキュアの一つ大きい、アイデンティティだと思いますので、まあちょっと今後も新しいプリキュア、
ね、そうですね。
見ていきたいと思います。続いて、ロココ記者。
同
じ作品しか見れない件。最近疲れすぎててアニメ視聴がはかどりません。しかしアイドリッシュセブンのアニメ4期の制作決定が公式よりお知らせされました。しかも総集編の映画と特別編のアニメも制作されるらしいので、いける、もう永遠にアイナナを繰り返し見ていようと思いますというね、ただの宣伝メール
が、ね、
宣伝ではないことだよ。
この方はもうずっとアイナナのこと考えてますね。
大好きです。いや、素晴らしい。
まさに推し活だ。
そうなんだよね。まあ確かにずっとアニメ見ちゃうんだよな。同じやつ見ちゃうんだよな。
見ちゃうね。
まあ我々もずっと見てる作品というのがあるので、それ関連でもう一つ。
はい。
皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
マリミテにハマっている雷神です。
お
2月ですね。バレンタインですよ。みんな大好きリリアン女学園では、つぼみとの半日デートの権利をかけたカード探しが行われます。
あった
ね。作中では2年間で2回行われたカード探しの様子が描かれています。いろいろな思いが交錯しながらも、みんな楽しく参加しています。ここで気になることがあります。
うん、
もし第3回カード探しが実施されたら、田沼千里さんは3連覇できたか、そして、3連敗したかです。アニメを見ていない方、文庫を読まれていない方には何のことやらと思われると思いますが、どちらでもいいです。ぜひ作品を見たり読んだりしてみてください。絶対に田沼千里さんの3連覇、3連敗が気になるはずです。そして、やはり私は気腹が好きなんだなと改めて感じた次第です。それでは皆様、ごきげんよう。この田沼千里問題というの
は、いやー、もうちょっと記憶に薄れてるな、俺。
レイちゃん。
読んでましたけど。
はい。レイちゃんとどうしても、こう、つながりたいっていう女の子がいるんです。で、レイちゃんの半日デート券をかけたカードというのは、最初、田沼千里さんが見つけるんだけど、はい、まあ、結局、なんかこう、吉野がすごい嫉妬すんだよね。
うん。
うん。で、なんだろうな、吉野は結局ね、試合に負けて勝負に勝った的な感じで、
はい、
レイちゃんの、やっぱ気持ちを再確認するっていう、うん、そういう、田沼千里っていうのは、最高の、なんだろうな、かませ犬みたいな感じになってるん
ですよ。いい負け顔をする女。ね、
かわいそうなんだ。
まあそうだよな。そこだよな。
いやー、だからね、このカード探しは、いや、まあ、もうできればデートさせてあげたいなっていう気持ちはあるんです。うん、実際ね、これ細川かな子問題の時も、
はい、
ゆみちゃんのカードっていうのね、
うん、
実は見つけていながらちょっと自分で取れないみたいなこともあったし、
うん、はい、
これはね、だから3回やったら3回とも田沼千里カードを引き当てられたかっていう話なんですよね。
あ、
難しい。だから田沼千里が3年生になっている時のつぼみっていうことは、うん、7ってことなんですかね。吉野の妹ってことになりますよね。
ほうほうほうほう。
ああ、そうですが。
そうですよね。
うん。
探せんのかな、どうなんだろう。
キ
バラ、俺も好きなんだよな。追伸、次は3月です。卒業式。マリミテでの作品は、愛しきに、まあ、年月、卒業前昇敬、ハローグッバイ。号泣すること間違いなしで、吸水性抜群のタオルを準備してまた読んでます。それでは皆様ごきげんようという
お好きね
そうね、
たまんないです。俺はもう3年生を送る会でもう、はい、ゆみちゃんが、はい、はい、土壌すくいをやった
っていう、あった、
はいはい、ありました。何
度も言いますけど、俺芸人として一番尊敬した瞬間でした。絶対無理っていう、ユミすげーっていう、ユミ先輩すげーみたいな感じになりましたけど、まあね、同じ作品ずっとっていうのは、まああると思うんですよね。
うん、
うん。
江田記者。
ありがとうございます。
もしかして今アニメ業界にゴルフって来てるんでしょうか。ここ数年ゴルフアニメがワンクールに1本くらい定着し始めているように感じます。
うん、
バーディーウィングをはじめ、オーイトン、そして今期はソライロユーティリティと、ついに女子高生ゴルフアニメが来ました。しかも原作なしのオリジナルアニメです。監督はグリッドマンやダイナゼノンで総監督をされていた斉藤健吾さんで、キャラが可愛い。これはもうオタクの力を借り、若者にゴルフをやってもらいたいという業界の声が聞こえてきます。私事ですが、今年に入り職場の上司に誘われ、私もゴルフを始めました、
うん、
意外と楽しいです。ソライロユーティリティの主人公とともにワンクールかけて練習していこうと思います。果たしてオタク界でゴルフブームは来るのでしょうか。江田記者、ありがとうございます。
ありがと
うございます。
そうね、ゴルフ
アニメはちょっといっぱいではないけど、ちょこちょこっとある、ね、たまたまなのか、これがちょっと ムーブメントになってきているのかわかんないけどね。
ちょっとバーディーウィングが頭悪すぎて最高だったんですよ。
うん、そうなんですね。
そう。で、今度全く別文脈からあのアニメのトレンドとかにも載ってないトンボが放送されて、
はいはい、
うん、ようやくアニメっぽいアニメというかね、我々が知っているトレンドに乗っかったゴルフアニメみたいな。そういうので、ソライロユーティリティっていうのが今放送されているという感じなんですけどね。いやー、だから他まだや、あんまり来てないスポーツってなんだろうね。
カーリングはあるんですか？
カーリング、
カーリングないね、まだ。見たことないな。
あんだけみんなね、わちゃわちゃ。
面白いけどね、うん、カーリングね。
CG もやりよういっぱいいますけどね、カーリングの球の。
確かに。
確かに。あるな。
確かに3人1セットっていいよね。
いいですよね。
それこそバラ様みたいなね。
で、試合に出れない一人のね、こう、サブメもいるわけじゃないですか。
そうそうそう、
ね。あれ、熱いですよね。
熱いよね。なんか出てこないね。
あ、出そうですね。
あと、ハンドボールとかね。
いないですね。
ビリヤードもまだですよね。
アニメはないね。
確かに。
昔漫画であったけどな。
うん。
ありますよね。
あった。
マガジンのマイク
ケース、うん。うん、見てた、読んでた、読んでた。
ね、面白かったですよね。
面白かった。
なんだろうね、カーリングとかビリヤードってやっぱ頭脳系の要素が強すぎんの
か。まあ、それもちょっとあんのかもしんないよ。だプレイヤーの動きとしてはそんなに派手ではないっていうのもあるんじゃない？
そうね。あ、確かにな。
確かに。
あの、ほうきみたいので吐くっていうのはあるけど、はいはい、あれをだからかっこよく見せるかっていうと、またちょっと動きそのものの 絵面としてね。っていうところがあるのかも。ルール知って分かるようになると、あれがすごい重要な動きだっていうのはよく分かるんだけど。
うんうん。
カーリングね。
確かにゴルフアニメ。
ゴルフアニメ。
ここへ来てっていうね。
プロゴルフアニメ。ゲームとの連動みたいなのもちょっとあるんじゃないの？もしくはこれをオリジナルで作れば、ゲームをちょっと考えてる会社から何かあるかもしれないとか。
アプリ会社からのスポンサーが、
うん、なるほど。またしかりなんだろうけど。
うんうんうん。
カーリングって昔ゲームなかったっけ？
カーリングは、
カーリングって見たことないな。
大きな表ではないんじゃないですかね。
ないか。
洋芸でもあんまり、
ね。アイスホッケーってあったよね。
アイスホッケーはありましたよ。はい、
アイスホッケーあった、ね。
今も多分、洋芸はありますよ。海外のゲーム。
なんかさ、すっごい太ってる人とかさ、細い人みたいなのを選べてさ。
なんかいた、なんか。
なんかやったんだよ。
なんかありましたね。
めちゃくちゃ面白かったんだけどな。
なんかうっすら覚えてますね。
細江記者。熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
私の一番好きな漫画が今期アニメ化されました。月刊アフタヌーンで連載中のフィギュアスケート漫画、メダリストです。うん、アニメ化、正直不安でした。フィギュアスケートという特殊なスポーツを上手に描写できるのか、原作の熱くも繊細なストーリーをアニメでも表現できるのか。杞憂でした。アニメメダリスト、素晴らしいです。CG でのスケート描写、すごいですね。元フィギュアスケート選手の鈴木亜希子氏が振り付け、モーションキャプチャーを担当しているだけあって、自然で迫力があります。それに音、演技中の音楽、氷の上を滑る音やエッジが氷を削る音、臨場感を与えてくれて、どれもが漫画では直接感じられないものです。これだけでもアニメ化された価値がある。ストーリーの趣旨や選択、表現の変更、原作漫画ファンとしては全く不満がないといえば嘘になります。でもそれは避けては通れないことですし、丁寧に制作されていることも伝わって好感が持てました。そして何よりアニメ化したことで原作漫画を買って読んでくれる人がたくさん増えたことが嬉しいです。オープニング曲を担当している米津玄師がもともと原作ファンで、曲を制作させてくれないかと逆オファーしたというエピソードがバズっていたので、それで興味を惹かれた方も多かったのかもしれません。Kindle 漫画ランキングでは期間12巻が軒並みランクインしたり、漫画の最新話が更新されると X でトレンド入りしたり、メダリストで検索すれば感想やファンアートがたくさん見られる今の状況が、ファンとしてはとてつもなく嬉しいです。アニメ化してくれてありがとう。長文失礼しました。ということで、宝石氏ありがとうございます。
ありがとうございます。
メダリスト、まあね、正直ユリオンアイスの後のフィギュアって、まあ、って思いましたけれども、いや確かにね、繊細なんですよ。 こう気持ちの機微というかね、
うんうん、
あって、あの、親善県でも結構上位ラン、上位にランキングされましたね。面白い。
一まで面白かったからね。
面白かったね。
もう、真っ当なっていうと言い方失礼かもしれない。真っ当な、だからスポーツものだよね。
うん、
才能があって、それ見出すやつがいて。で、そいつも、実は若い頃、それがあったから、この子を育てたいっていうところから始まるっていうね。
うんうんうん、
そう、だからね、フィギュアスケートをやる側というよりは、教える側にちょっとスポットを当ててる。
ちょっとスポット当ててるよね。
面白いですね、それね。
それが結構面白くて、今までになかったなっていうところなんだよね。うんうんうん、で、まあ当然、CG も音もやっぱ圧倒的なんで、うん、ああ、なんかすげえなっていう。
すごいところまで来たよね。
すごいところまで来たって感じがある。
スケート描けるんだもん。
ね。
あ、
そうなんです。ぜひ比嘉さんにも読んでもらいたいなと。
ぜひ。はい。
札幌市中央区青の世界へようこそさん。皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
親善県お疲れ様でした。2025年の冬アニメの総本数は65本だったそうです。単純計算ですが、65本×25分で1560分。時間にすると26時間。40本だと約16時間です。私はお好み焼きが大好きで、土曜日の晩ご飯は20年くらい必ずお好み焼きを食べています。
そうなの？
大好物でも毎日食べると嫌いになると思うんです。親善県を担当されているお三方はよくアニメを嫌いにならないでいられますよね。
ですよね。
朝から晩まで働いて、余暇はずっとアニメ漬けなんですよね。私だったら時給1万円だったとしてもお断りします。やってることはブラック企業を取り越してもはや闇バイトです。しかしそのおかげでアニメソムリエのお三方が選ぶ一級品の中からさらに自分の好みに合いそうな作品を殿様気分で選ばせてもらっているのに感謝しかありません。
上から
私は親善県のことを密かに毒味と呼んでいます。
おい、
マイクール毒味役を務めてくださりありがとうございます。おかげで面白いアニメだけをいただけています。そこで質問です。アニメを嫌いにならないコツってありますか。親善県お疲れ様でした。青の世界へようこそ。記者ありがとうございます。
だから、街で見かけたら僕らのことをマオマオって呼んでほしい。
ね、薬屋の独り言ね。
最高だね。
おお。まあね、毒味役してますからね、マオマオね。
確かにね。
そっか。でも40本で16時間だったら全然平気じゃない？まあ、1話だけよ。だから、毎週60本とか40本見
る。それは不可能だよ。それは不可能だよ。
あ、そうなんですね、やっぱりそこは。
いや、お金もらって時間があっても、精神的に壊れると思う。
あ、そうですよね。じゃあ皆さん、何日ぐらい分けて見るんですか？その、
俺はね、でもね、親善県で見てるのは、でもどうなんだろうな。
割と空き時間に分けて
空き時間に見てるけどな。
あ、そうなんですか。それで全部見れるんですね。
今全部、iPad で見れちゃうから。
そうか、そうか、そうか。
国
さんはどんな感じですか。
いや、俺もでも、全部ちゃんと見てるっていう風になると、
はい、
早くて2週間。でも、今2週間以内に全部揃うってことはないから。
あ、そうなんですね。
そうなんだよ。初回放送が結構ずれ込むんだよ。
そうなんです、結構今。へぇ、
かといって、あんまりちょっと見たくないなと思って見ないっていう形で、2週、3週やってしまうと、はい、その後まとめて見るって、1回やったんだわ、そうなっちゃって。
はい。
いやー、それが本当にちょっと体力的にも辛くて。そうならないよ、うちに、だからもう親善県だからもう見なきゃいけないから、新しく新番組が入ったらもう時間あったらとにかく見る。とにかく見るっていう。っていうことをやって消化していくって感じだね。
俺多分親善県やってなかったらこんなに見てないと思う。
見てないよ。つか見れない。無理無理。動画でも無理だよ、これ。
いや、だから自分としてもアニメを見る動機の一つにはなってるし、
うん、
いやでも、まあ、一応誤解はないように言っとくと、僕らも、はい、だいぶ偏ってるから、
うんうんうん、
毒味したとしても、
はい、
だ僕らも名作取りこぼしてるんですよ、割と。とか、
うんうん、
まあ、期待値ランキングですからね、あくまで作品の総評ではないので、
あ、そうか、
あくまで参考値にしていただいて、だいたい世の中的に流行ってるのって僕らで言うと、
うんうん、
5位から20位ぐらいに入ってる作品なんですよ。
その辺だよね。
うん、3人いてもそうなんですか ?3 人いても?
で、この3人の、やっぱりね、どっちかっていうとやっぱコメディ要素強いのが好みっていうか、ちょっとあるんだよね。
そう
ね。ちょっと
ある。色があるんですね。うん、
え、絵よりコメディ要素なんだよ、多分。
そういうの
ある。そんな感じはあるよ。
あと、やっぱ、ある程度、長年見てるっていうのもあって、
うん、
あ、このパターンかっていうやつは、あんまり、あ、まあまあ、知ってるなーっていう感じで、ポイントが入りにくいっていうのはある、ね
うんうん。そうなんだよな、
うん。まあ、同じくね、青の世界へようこそさんからもいただいておりますが、
はいはい、ありがとうございます。
昨今のアニメを見ていると、異国情緒を味わう作品が減ってきているなと感じています。1970年代から80年代くらいのアニメは、ヨーロッパやアメリカ大陸、南米大陸を舞台にしたアニメが多く放送されていました。編集長の好きな赤毛のアンをはじめ、アルプスの少女ハイジ、母を訪ねて三千里、フランダースの犬、キャンディーキャンディー、円卓の騎士物語、燃えろアーサーなど、小学生の頃によく見ていました。
はい、
小学生の頃は大阪に住んでいて、日曜のお昼は必ず10チャンネル、読売テレビのルパン三世の再放送を昼食を取りながら見るのが我が家の習慣でした。ちなみに土曜日は吉本新喜劇でしたが。
ああ、沖縄の方です。
あの頃の異国情緒を味わう作品が令和になって異世界に飲み込まれています。私はリゼロが好きなのであまり異世界の悪口は書きたくありませんが、うん、古き良き異国情緒あふれる感じとは少し違うような気がします。ドラクエの延長線上に作られているものが異世界ものだと思っています。専門家でもないので間違っていたらごめんなさい。最近古き良き異国情緒あふれる作品を見た記憶は2011年に放送されていた異国迷路のクロワーゼで止まっています、はい、異世界もいいですが古き良き異国情緒あふれる作品をもっと見たいと思っています。皆様のおすすめの異国情緒あふれる作品があれば教えてもらえますかということで、いただきました。青の世界へようこそさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
異国情緒、
まずだからこの方が挙げてる例で言うと、世界名作劇場なんですよね。
そうですね。
プラス、少女漫画原作、キャンディーキャンディーとか、で、こういったものはそもそも、その異国情緒を、まあ、作品化するっていうコンセプトでやってるんで、なかなか、その、今で言うとそういうコンセプトのものは出てきにくいっていうのはありますけど、まあでも、この間まで、ね、結構、まあ、ワンクールに1本か2本ぐらい。で、まあ、特に少女漫画原作っぽい国アニメが結構ありますよね。国さんが好きそうな女の子主人公みたいなので、ちょっと異世界っていうかね。
まあ、だまあ、薬屋の独り言とか。
まあ、薬屋の人
もそうです。まあ、あの辺も、まあ、異国かって言われるともう架空の世界なんだけどもっていう感じだけど。
はいはいはいはい。
だから現代の日本ではない場所とかっていう形になると、なかなか原作に台を持つっていうのも、やっぱりそういう、ニーズがやっぱなくなってんじゃないかな、とは思うけどね。
狼と香辛料とかね。
まあな、あれ、でもそうなると異国情緒を何で感じるかになっちゃうんじゃない?
そうね、
人から見たらやっぱり狼と香辛料も異世界もんだよっていう感じにはなる。
ああ
中世、もう中世ヨーロッパっていう風になってるだけで。その気は、そんな感じはするけどね。
あと、時代的に、やっぱその異国が日本人にとって未知の舞台ではなくなってしまったっていうことと、予算的にロケハンができない。
ロケハンできないよね。
そうか。
どう考えたって。
で、中途半端に描くと今叱られてしまうし、
そうなんだよ。
結構リスクが高いので、そうであれば自分たちからで、もうゼロから世界を作ってしまった方が早いので、
早いよね、
そうなるとやっぱ異世界ものっていうものに、
ね、そうなりやすい、
ね。なりやすい。
で、自分の好きな外国のあれがあるんだったら、そこにちょっとニュアンスとして落とし込もうとかさ。アリアなんかそうじゃない。
そうだね。
どう見たってベニチアなんだけど、あれ火星の話でしょ。
そうだね。
いや話になるよね、
はい。確かに。異国だけど情緒がどうかっていうこと、
ね。ガンスリンガーガールとかどうですか?あれは。
あー、イタリアね。
イタリアな
雰囲気出てません?あれ。
あ
どっちのガンスリンガーガールかに。
まあ、それはいいじゃないですか。全体で、原作。
そうね、
間優
作。原作はバリバリイタリアですよ。
うん。
まあ、でもアクションものだからあんまりその背景どうのこうのっていう感じの情緒感は俺原作も読んだけどそんなに感じなかったけどイタリアだった
ところですか。
そうね、確かに。
なんだろうね、帰国
一応マギもねアラビアンじゃアラビアン。
ああ、そうね、そうね。
とかまあ鋼の錬金術師とかね。
ああ、そうですね、鋼もそうですね。
ただまあな、だからあの頃の異国情緒とはまた違うんでしょうね。
確かに、
まあ、違うよね。
確かにそうですね。
だってアニメを見るよりも、もう実際の映像を見ちゃってるわけだから。
見ちゃってるね。
まあ、ロケハン行くにしても、やっぱ日本人がなかなか行かない日本の土地、みたいなところが舞台になりがちなのかな。
はい、はい。
まあだから今、まあね、沖縄弁、ね、
沖縄沖津田超面白いですけど
ね。ね、面白いよね。
面白いね、あれ。
あれハッピーになります、本当にもう。すごいハッピーになりますね。
そうですか。はい、日傘見てもハッピー。
沖縄に対してのなんか、愛、う、は、ん、なくてやっぱり愛が溢れてますね、
うん。
よく調べていただいてるなって感じします。
うん。笹錦記者よりいただいております。
はい。ありがとうございます。
熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
623回おとよた編集室のメール編でキャラクター T シャツについてのメールを読んでいただいたものです。昨年日賀さんがながら見できる作品から先に見てしまって正座して集中して見たい作品が後回しになって見られないとおっしゃっていましたが、
そうですね。
私もです。
おろ。
気がついたらショートアニメばかりはかどっていたりすることもあります、
うんうん、
そこで最近は星座アニメになりそうだと思う作品は夫かっこひよたに勧めて一緒に見るようにしております。
ほう、ね、なるほどなるほど。
鬼滅の刃のヒット以降アニメも見るようになった夫は私とは反対でためないでどんどん見るタイプなので視聴に勢いがつきます。難点は気に入ったら繰り返し一気にするので、またそれ見るの?となるところです。
なるほど。
以上、何の参考にもなりませんが、メールしてみました。それではまた。なるほど。
いや、それすごいいいですよね。強制的に見せられるっていうのはいいですね。
いいかもしれませんね。
本当にいいと思います。
ただこれあのパートナーがいる人。
ああ、ちょっとた
たたたたたたた。お腹痛い、お腹痛い、痛い、痛い、痛い。
なりますね。そうなんだよなぁ、まあ、こればっかりはね、同じく笹錦記者よりいただいております、
はい、ありがとうござい
ます。編み物の出てくる作品についてです、はい、
うんうん、
なんと、一番印象に残っているのはからかい上手の高木さん第3期第7話です。図書委員の西方くんと高木さんが図書室のカウンターに座っている間、高木さんが編み物をするというお話です。絵にするのはとても難しいと思うのですが、かぎ針編みの細編みという編み方の動きが正確にアニメーションになっていて感心しました。すげえ、編み物までできるとは高木さん恐るべし、という西方くんの反応も素直で良いです。この後、当然からかわれるのですが、それも可愛いのでよかったら見てみてください。それではまた、寒い日が続きますので、ご自愛ください。笹錦記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハピフォノか。
やってたね。
手間だなぁ。
そうね。
手間だ
よな
ぁ。布じゃねえからなぁ。デコボコ、模様、質感。
う
ん、
そうだよね。
ああ、これやりたくねえなーってなるよね。
制作チームは。ま
あ
ね、
ああ。
そうなんだよ。
まあ、これをしたのはすごいですね、確かに。
すごいよね。だから、こういうことをやりたいって思った人がいたか、いや、やってこそまた作品のクオリティも、世界観も上がるよって考えたかで。だって、
うんうんうん、
編み物の作業位置としては、手元が下に来るから、いくらでも隠せるんだもん。
うん、
ほうほうほう。
でも見せるってことでしょ?っていう感じやからね。
そう。
スタッフの意気込みを感じますよ。
あとはね、ちょっとした豆情報を送ってきてくれてる人もいますけれども。
はい、豆情報。
馬娘としてキャラクターが発表されてから3年、長きにわたって登場はしても育成ができなかった鶴丸つよしが、ついにこの度育成キャラクターとしてゲームに実装されました。早速ガチャを回しましたが、星2と比較的引き当てやすいのですぐに当たりました。
おめでとう。
よぴ、つるちゃんの育成実装ということで、 豆情報全略石の下よりさんからいただきました。
ああ、ありがとうございます。
なるほど。
続きまして、以前、朝記者。
朝さん。
以前の配信で語られていたワークマンが本業以上の以外のキャンプ用品を売り出して売り上げが伸びて会社が急成長した話ですが。
ああ、面白かったですね。
あれには後日談があります。
え？
あ、国さんこのワークマンの話の時って言ったっけ、は
い、ちょっとしましました。痛いよ、痛い痛い。
そうだよね。
痛い痛い。
好感触をつかんだワークマンは、さらに売り上げを目指すべく、女性向けにおしゃれ要素を意識した商品の展開を開始。売り場のスペースを割いてパステルカラーの商品を並べ始めたのですが、これが本来の客層である職人さんたちに大不評。コロナから続いていたキャンプブームも終了し、結果として収益は急降下。現在は慌てて元の方向にハンドルを切っているようです。これからもワークマンには武骨で丈夫な作品を出していってほしいですね。
作品っていう、
ね。ということで、朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだったんだ。
ね。
女性向け、ああ、だから。
まあ、ワークマン女子っていうのを立ち上げてたからね。
そうだね。
あの時に、だから本当に男でやってしまうとできないから、女性のスタッフっていう形で固めて、女の子にやらせるようにしたっていうことを言ってたからね。うん、
これだからさ、ワークマン、これはさ、全く別コンセプトの店舗にした方が良かったのでは、う
ん、まあ、おそらくね。おそらくね。
多分今はそうしたんでしょうね。ね、そうしたから。はい。
そういうことでしょうね。
どうしてもね、お客さんが望んでるものとちょっと違うっていうふうになっちゃうとね。
そこなんだ。
来るお客さんに、いや、ここは違いますけど、ちょっと見てきてくださいっていうのが、はっきりと伝わってないと、うん、ああ、もう全然変わってしまったって言って、うっかりすると客離れになりかねないっていう恐ろしさがあるから、ね。
なるほど、なるほど。
続きまして、フグジロー記者。
はい。
国さんの重火器のトークは銃に詳しくない私でも思わず聞き入ってしまう熱量があります。
ありがとうございます。
重火器描写について私自身それを批評するための知識は全く持ち合わせていませんが、はい、それでも国さんに一読していただきたい作品があり今回メールを送らせていただきました。
何？
国さんは箱詰め交番女子の逆襲という漫画をご存知でしょうか。2021年と2022年にそれぞれ実写ドラマ化とアニメ化をされた作品なので、あらすじくらいなら知っているかもしれません。うん、本作の原作者である安美子先生は、元警察官という経歴を持つ漫画家さんで、うん、その時の経験をもとに描かれているのが箱詰めなのです。その中に登場する拳銃の描かれ方が私の中で特に印象に残っています。前述の通り私は銃に関する知識を梅雨ほどにも持っていません。しかしそれでも箱詰めに出てくる拳銃とその運用の描写に私は他の漫画やアニメ、ドラマでは見られない特別なリアリティを感じたのです。ネタバレ防止のため内容のほとんどない紹介で申し訳ございません。もしご興味が湧きましたら箱詰め原作漫画42話八方塞がりの回をご覧になってください。八方は
発砲する
筒を発するの発砲ですね。
はい、ああ、その発砲、
うん。そして感想が聞きたいですということでいただきました。福次郎記者、ありがとうございます。
ます
箱詰めね、アニメあったもんね。
やってましたね。
面白かったけど。
アニメをたくさん見てる人、漫画を見てる俺らぐらいの世代になっちゃうと、うん、女、女性の、警察官の二人の話っていう風になると違う作品を思い浮かべるから、そのラインなのかな、逮捕しちゃうぞのラインなのかなって思ってたんですけど、
はいはい、
これ全然だから、やっぱリアルなんだよね。
そうだね。
本当の警察組織で動くためにはこうなってますよっていうところで、その人間関係のきしみまでいかないけど、考え違い、やりたいことをやりたくないことっていうところが、どの組織でも出てくるんだけど、そこを面白おかしく、笑いのオブラートに軽く包んで提供するっていう、品の良い作品でしたから。いや、だからこれ、真面目に書かないと、で、今、実際の日本の警察組織の話なんで、鉄砲についてどうやって持っている、持つためには書類をとかっていうのも、多分丁寧にやってんだと思うよ。原作の方もっと。
そうだよなぁ。いや、あ、なんか、そういう、あ、リアリティって本当になんかすごいなと思ったんだけどね。まあ、同じくね、やっぱ国さんの、やっぱね、はい、この、以前ちょっとハンマーフレーム問題っていうのね、熱く語った
ことがあるんですけど。あ、気になっちゃうってことです。
そうそうそう。まあ、銃火、 重火器を扱ってる描写でね、はい、ちょっと残念っていうところはあったんですけども、はい、ここぞとばかりにやっぱ文句を言いたい人たちがメールを送るんですよね。国よく行ったみたいな。
そんなことないよ。
ここぞとばかり。朝記者、以前の配信で出てきた国さんのハンマーフレーム問題。それで思い出したのですが、漫画に登場する銃器シーンにある作画ミスのこと。例えば、主人公が拳銃を相手に向けているシーン、迫力ありますよね。
はい、あるあるある。
でも、よーく見ると、銃口のライフリングの奥に別のパイプが。あちゃー、やっちゃった。これはエアガンを作画資料としているため、実際には存在しない BB 弾用のインナーバレルをそのまま描いちゃってるんですね。
へー。
マニアは見逃しません。また、別のシーンでは、オートマチックのハンドガンで全弾打ち切り。スライドストップした状態を大写しにするシーン。いけません、いけません。実銃では、エジェクションボード、これは、排気口からは、マガジンのフォロワーが見えていないといけないのに、ガスガンのチャンパーを書いちゃってます。ほわー。最近のエアガンの実銃再現率は非常に高く、うんうん、作動方法はもちろん実銃メーカーと契約して刻印の位置や意味まで正確に再現するなど細やかな工夫がされています。ただし実装パーツが装着できないようにわざと太くしたり大きくしてしたりする箇所もあります。だから作画の参考資料としては一級品なのですが、やはり基本的な知識がないと解釈が違ってしまい、得られる情報がずれてしまうようです。まあ皆さん気をつけてくださいということでメールが送られてきましたけど、ここぞとばかりに、いかがでしょうか、国行き。
まあだから今本当に日本のエアガンってすごい出来がいいから、うん、いや実際に外国行って鉄砲撃てるっていうあれもあるじゃない、グアムとか行って、
はい、
楽しみとしてね。でそこ行って鉄砲好きの俺の友達が行って撃った時に、いや、日本のでも8割全部コピーできてると思ったって言ったの、そいつ正しいと思うのよ。
そうなんですか。
うん。いや、それくらい日本のよくできてるってなるんだけど、多分だから、これを参考資料としてやるっていうふうになると、はい、やっぱり、ある程度知識がある人が見ると、いやエアガンって まるで違うんだわ、やっぱり。構造という、あ、うん、あれ作りがね。
なるほど。
うん、俺らの世代って、まだ、モデルガンの時代の人だから、
うん。
モデルガンってまだ構造が実銃に近いんです。おそらくね。
うん、うん、うん。
エアガンはだからガスを、そのバルブに閉じ込めておいて、それをだから、ハンマーというか、引き金を引いた瞬間にちょこっとだけガスを出すっていうことでしょ？
うん。
これやっぱり鉄砲のメカニズムとはまるで違うんだよ、やっぱり。
あ、すみません、先生、いいですか？
はい。
モデルガンとエアガンって何が違うんですか？
モデルガンは、弾は飛びません。
あ、そうなんですか。ほうほうほうほう。
モデルガンってモデルなんだね。
形だけ。で、昔は火薬を使って発火させるとか、はい、火薬のガスを溜め込んで、ブローバックさせる。スライドが後ろに行くって、排気をさせるっていうのがあったわけ。
はい、
ガスガンっていうのはもうガスを使って弾を飛ばすっていう形。
は
ぁ。で、モデルガンでも、昔はね、だから、法規制が入る前は金属モデルガンっていうのもあったんだけど、
はいはいはい、
俺らの世代ではもうそれはやばいからダメだって言って、金色に全部塗れっていう風に言って、弾が出るところのバレルのところあるじゃん。あれは全部埋めなさい。だから穴開いてない鉄砲になってたわけ。
ああ、
だからそれだと、
色と、これどうなんだ、はいはい、でも重さは最高だよねって言うんだけど、メカニズムとしてはちょっとって言うんで、モデルガンの、勢力もあったわけ。ただやっぱりもう、ガスガンっていうの、MGC って今なくなっちゃいましたけど、それが出したのね。ガスで鉄砲の弾が出ます、
危ない。
スライドもブローバックしますっていうのを作ったの。
それもう拳銃じゃん。
俺、そう、だから中学生の時に噂には聞いてて、で、自分も、友達も買った、自分も買った、もうね、涙が出るほど感動するわけ。これはすごいよと。嘘でしょっていうぐらいのメカニズム。それがバカ当たりして、それがどんどんどんどん他のメーカーもだから洗練されていくわけ。で、全部ガスになっちゃうわけよ。で、今度はもう今モデルガン手に入れようって言ったって作ってないし、だからもう中古で探すしかない。ただメカニズムとかを見ると、特に長物でね、ショットガンなんか欲しい。あのメカニズム、映画とかで見るとかっこいいでしょ？
はい、かっこいいですね。
それに近いんだけど、やっぱりエアガンのショットガンって、やっぱり内部構造全然違うんだよね。近いけど。で、排気も今しないから。 はいはいはいはい、ただ、モデルガンの場合は、弾込めて、火薬入れて、弾込めて、ガシャンってやると、廃墟するわけ、チャーンと。
はいはいはい、はい。
なかなかこれを、エアガンのやつでってなっても、結局、エアガンは外で遊ぶんで、インドアで。パーツがなくなるのは、ユーザーは嫌なわけですよ。
そうだよね。
モデルガンの時代もみんな言ってたんだけど。はいはいはい、だから、それ用の特殊な、カートキャッチャーとかっていうのも売ってたんだもん、だって。カートリッジしてない。カートリッジが高かったから、モデルガンは。
あ、そうなんですね。
真鍮で、ね、ただ、重いし、構造が実銃に近いから好きな人もいた。いたっていうんだけど、今はもうだから性能で、エアガンもだから軽くしてるっていうことじゃなくて、わざとだから重いように作って実銃に近づけてますっていうヘビーウェイト仕様っていうのも全然いっぱいあるんですよ。それはだから軽くちゃいや本物っぽくないからっていうニーズに応えましょうっていうのがあるわけ。
なるほど。
まだにあるんですよ。
へえ。
そういうのを見てるとね、なかなかね、だからね、今だからモデルガンで探すっつったって、まあネットでが出てきてからは探しやすくなったけどね。そもそも弾数が少ないんで、ちょっと高くなってたりとかっていうふうになっちゃう。
なるほどね。
特にマガジンなんかはもう、エアガンとモデルガンのマガジンって全く別物だから。まあ当然だよね。
なるほど。
ガスが入ってるのと、本当に弾、その火薬を詰めたカートリッジを入れるだけってなったら、実銃とどっちが近いと思い、俺は実銃持ったことないからね。実銃とどっちが近いですかってなると、どう考えてもモデルガンの方が近いのよ。
まあ、それそうそうね。
だからここが、このバネが上がると、ここが引っかかって、あ、スライドが止まるようになるんだっていうのが、中学生ぐらいでももうわかるわけ。よくできてる。よく考えてるっていうふうになるわけですよ。
なるほど。いや、勉強になります。
ありがとうございます。
とんでもないです。
面白い。
役に立ちません。
めっちゃ面白い。
面白いクールムイント記者。
ありがとうございます。
ボーイズロックバンドアニメの大ヒット作がない問題ということでいただいております。編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
最近見たネット記事で近年、軽音、ボッチザロック、ガールズバンドクライ、バンドリなど、ガールズロックバンドアニメはヒットしているのに、ボーイズロックバンドアニメが流行っていないのはなぜかというのがありました。確かにフロムアルゴナビスやギブン、幕末ロック、ダイナミックコードなどボーイズロックバンドアニメは存在するにはしていますが、どれも先ほど挙げたガールズロックバンドアニメほどはヒットしていません。その記事とそれに対するコメントによると、アニメ目線で考えると、ガールズバンドクライやバンドリなどで見られるメンバー内でのギスギスした展開を、ボーイズバンドアニメに求めてはいけないのではないかという意見や、音楽目線で考えると、ガールズバンドのファンは男性、ボーイズバンドのファンは女性がメインだとしたときに、現在のリアルなロックバンドシーンでは、ガールズバンドは一定数存在するものの、やはりボーイズバンドが主流であり、女性の多くはメンバーの関係性やバンドのドラマなども含めて、そうしたリアルバンドで需要を満たしているので、アニメのバンドまで手を出してはいないのではないか、という意見がありました。このボーイズロックバンドアニメの大ヒット作がない問題、皆さんどう思いますか？クールミント記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに音楽もので言うとね、ヒプノシスマイクとかすごい流行ってるけど、ロックものって言うとね、そんなにないよね。
ないね。
まあ、ベックとかすごい面白かったけど、
あと、快感フレーズね。
快感フレーズ。ボーイズロック。
あれ、ロックバンドものに。
でも、やっぱ、ロックバンドものだと思うよ。
そうだね、むしろ、
快感フレーズって、アニメ版よ。原作じゃなくて、アニメ版の方は、もう、しっかりと、だから、ロックバンドの人間関係に振ってたよ。原作の方は、俺も好きで読んだんだけど、どっちかっていうと、だから、雪村さんっていう女の子が、チヤホヤじゃないんだけど、かっこいいイケメンたちに囲まれてにニュアンスが近いのよ。
うん。
はいはい。
でもアニメってそっちっていう、それもあるんだけど、そっちよりも、バンドで俺はここで成り上がるにはどうする、俺は嫌だ、俺はやっていくとかっていう話なんだよね。
ああ。
うんうん、うん。
で、やっていくためにはみんなでワンボックスカーに乗って、全国行脚しようぜ。まだこれインターネットの前ですから。それはやっぱりやんなきゃいけないよ。やることで、亀裂も入るけど、また、それが漆喰になって固く絆が結ばれるしとかっていう感じだから、結構ね、アニメ版はね、本気で真面目なんですよ。
そうだね。
だから、ロックバンドってなった時に、その、男たちがやっているロックっていうのをどう定義するかになっちゃうんじゃない？その人の好みになるけどね。
確かにな
ぁ。うん。もしくはだって、ベックみたいに、ベックだって、あれは音楽をやるっていうよりは、好きなあれがあって、ギターをかきなり鳴らし始めてて、 練習していくっていうプロセスにすごい時間かかってる
わけ。そうだね。
曲を作ってっていうのは、まあ当然作れる、ものすごいギタリストが出てくるんだけど、友達でっていう話だけど。
確かにな。
だから曲気に入るってなると、だから、ガールズバンドっていうのも、ロックバンドなのか何とかってその話になっちゃうじゃない？
そうだね。
どっちかっていうと歌謡曲寄りだものって思う、うん、俺は思っちゃうけど、う
ん。アイドルソング的なね。
アイドルソングというか、いや、ま、日本人が、これ悪い意味じゃなくて、日本人が好きな形の歌謡ロックだよね。だギターオリエンテッドってハードロックよりヘビーメタルよりってなるのは、そっちはやっぱり、ものすごく少ないもんっていうのは、俺がファンだからよくわかる。
そうだね。
うん。
そもそも、やっぱアニメが現実にない、うん、存在しにくいものを描いているということで言えば、やっぱガールズロックバンドってすごく存在しにくいというか、
うんうん、
やっぱ女の子大体、まあアイドルになっちゃうし現実世界だと、
う
ん、
あ、そう
ですね、まあでもアイドルものも結構いっぱいあるんだけど、うん、やっぱその、儚さがあるよね、女の子には。
ああ、まあそうですね。うん、
男はなんか儚さよりもなんか子の主張とかそういうやつの方が強いじゃん。
まあね、まあ、リアルに振ったらね、あの、女にだらしないバンドマンたくさんいますしね。
まあいっぱいいるし。
そういうのも描いておっちゃうとね、嫌ですし。
なんかこう、キラキラしてないっていうかね、もっとゴツゴツしているというか、
ね。まあそうだよね。
そういうこと、コメディ寄りにしたらいいと思いますけどね、そういうバンドもので。
ああ、コメディバンド的な。
それだったらスクールオブロックでいいんだよ。
ああ、そうか。
あ、まあね、
うん。確かに。
だから、まあ
決定版、
そうなんだよね。スクールオブロック的なやつとか、ほんとオタクバンドみたいなね、感じでね。なんかやっぱもう一個切り口用意しないと、ボーイズバンド、ロックでやるけど、うんうん、ちょっとダメな人たちとか、ロックから一番遠い存在のような人たちとか、お年寄りとか、
うん、
そういうのを一個乗っけないと難しいのかもしれないね。
まあ、だからアニメで見てる人たちはやっぱそうだよね、
うん。
だからガールズバンドって言ってるけど、やっぱりガールズアイドルグループに近い俺は売り方でバンド売りとかはもう最初から構成されてると思ったし。
うん、
じゃあその男にこれを変えてってなると、男で見たいっていう人がそもそもものすごく少ないって話だと思うのよ、多分。
うん、
思うけどね。だから本当にだから バンドで書いていくってなると、デトロイトメタルシティなんか素晴らしいと思った。
あれ素晴らしかった。
そうか、それがあり
ました、ね。楽曲も素晴らしいと思って、アルバム買っちゃったもん。
デトロイトメタルシティ最高だった。
ありましたね。
あれはもう本当にコメディだけどね。
そうだね。
僕はこういう音楽は嫌いなんだって言ってる、おしゃれな音楽がやりたいんだって東京出てきたのに、そっちでは全く芽が出なくて、まあ、本当にひどい、なんか歌詞を書いたらそっちがヒットしちゃって、どんどん上に上がっていくんだけど、僕は違うっていうんだけど、もう一つの自分の持ってるものの中ではそれが開花していっちゃうっていうコメディだったんだけど、それだってやっぱり周りがデトロイトメタルシティ最高だぜ、お前たちは最高のロックバンドだって言ってる声に、やっぱり聞いた人がそれにある程度納得しないとっていうところから、ああいう楽曲にはなってるんでしょ。さすがに歌詞はひどいなとは思いましたけど、ね、まあ、原作通りだけど、曲はだって本当に素晴らしかったもん。
そうね。
で、俺、アルバム買っちゃったからね。
デトロイトメ、だから、小沢健二に憧れてたんだよね。
うん、そうだよね。
ちょっと小沢健二にしたかった
、ね、クリッパーズギターとか大好きですみたいな感じの。
あと、風邪ひきとかね。
それがあんなメイクして顔がわからないような形して、ステージ上で唾吐いたり、パンツ一丁の親父を出して、この豚がーとかっていう演出をしたりっていうのは、僕はこんな人間じゃないんだって言いながらも、そこにハマってしまうっていうね。
いや、面白かった。まあ、コメディだったよね、なるほど、ありがとうございます。続きまして、熱文字ネームサンダーボルト記者よりいただきました。
ありがとうございます。
遅くなりましたが明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年を振り返ると、私にとって2024年は熱文字を聞き始め、それから半年かけて全アーカイブを聞き漁り
半年
すげえな、半年で聞けちゃうの600回。夜名護にも行くことができ、熱文字が私的に一番大きなハイライトな1年でした。
あら嬉しい。
2024年前半はどこに行くにも何をするにもイヤホンをつけられる時間はほとんど熱文字を聞いていました。今年は月に一度はメールを送るぞと意気込んだものの、気づいたら2月になっており反省しております。
いいですよ、全然いいんですよ、
うん、ところでこのメールを書いている2月2日日曜日、日本は節分、つまり今日はルカ・ドンチッチとアンソニー・デイビスを含むびっくり仰天大トレードが発表された日です。 NBA をよく知らないリスナーの方がほとんどだと思いますし、スポーツに対してマイナスなイメージを持つ方もいるかと思いますが、
マイナスはないですよ。
このトレードの熱文字的リアクションをぜひ達夫さんの声でも聞きたいなと思いメールをお送りいたしました。ちなみに私はマブスファンでもレイカーズファンでもないので、今のところは対岸の火事状態ですが、明日は我が身、明日は我が身と怯えつつ唱えながら動向を見守っています。ルカとカイリー、ルカイなのかカイルカなのかどっちかと私のツイッタータイムラインで論争が巻き起こった昨シーズンプレイオフが懐かしいな。結果的にルカイ一択だったな。一緒にいたのは少しだったけど、でも離れちゃうのはちょっと寂しいな。取り留めのない文章で申し訳ございません。いやいやいや、ということで今年もよろしくお願いします。サンダーボルト記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと二人には全くちょっとよくわかんない話
わかんなかった。俺も 神の子って言われてた選手ぐらいしか知らない。
あ、それはね、リッキー・ルビオですね。あのスペイン代表のね。でこれね、ちょっと関連するんだけど、そのリッキー・ルビオと並んで、スペインのレアル・マドリードで10代でデビューした天才っていうのが過去3人ぐらいいるんですよ。
はいはい。
でその一人がスロベニア人のルカ・ドンチッチなんですね。でドンチッチは13歳ですでにレアル・マドリードと5年契約をして、16歳2ヶ月でプロデビュー。
うん、
で、初年度もちろん新人王。で、18歳の時には MVP、その、アンダー18とかじゃなく、トップリーグで、スペインのトップリーグで MVP に輝いてる。
マジかよ。
で、このね、また見た目がめっちゃかっこよくて、かっこいいっていうかもう王子様みたいな感じなんですよ。
ハタツ。
で、まあ、もうね、ドンチッチが次 NBA 来るぞっていうのは、まあ前ちょっと話したウェンバンヤマと同じぐらい、これどのチームが取るんだっていうので、1年結構ざわついたぐらい
なんですよ。そんなに。
でドンチッチが入ったチームというのがダラスマーベリックス、まあ、通称マブスというところなんですけれども、でも入って19歳で入って1年目もちろん新人王、
やっぱすごいんだね。
でちょっとね、なんて言うんだろうな、やっぱ存在がファンタジーなんですけど、まあ、まず、ね、ポジションポイントガードなんですね。
はい、
ポイントガードなんですけどでかいんですよ。で、スリーポイントも入るし、パスに関してはマジック・ジョンソンと比較されるくらい、ちょっと想像できない、
ま
あ、パスが出て、まあ、ルカマジックって言われてるんですけど、まあ、ちょっと想像を上回るパスを出す、で。しかもオフェンスもめちゃくちゃうまいし、スター性がとにかくすごいんですよ。で、おそらく、ダラス・マーベリックスは、このルカ・ドンチッチのキャリアと共に歩んでいくっていうふうに言われていたし、何よりこのマブスというチームは、ドイツ出身のダーク・ノビツキーっていう、まあ、超スーパーレジェンドいるんですけど、ノビツキーが引退するまでずっと、もう、ダラス・マーベリックスに所属したっていうくらい、やっぱこの人って決めたら、一途なチームだったんですよ。
そうなん
です
ね。
でやっぱりニューヨークとかロサンゼルスみたいな巨大な都市ではなくて、やっぱ小さい都市、まあ日本で言ったら地方都市ですよね、宇都宮とかさ、そういう広島とかさ、そういうところのチームってやっぱ収益がそんなに多く見込めないので、スター選手に続けてもらうために、まあありとあらゆることをするし、忠誠を誓ってるんですよ。
はいはいはい。
なのでノビツキーから後継指名されたこのルカ・ドンチッチ、もう君はマブスの、もう僕の後継ぎだみたいなね。ルカ・ドンチッチも言われてて、で当然ファンも NBA ファン全員がドンチッチはずっとマブスでやっていくだろうと思っていたこの2月。ある日朝起きたら、このドンチッチがトレードされたっていうニュースが飛び込んできたんですよ。
されたはい。
で最初フェイクニュースだって言われたぐらい、誰も信じなかった、誰も信じなかった、なんだけど翌日やっぱり正式にトレードされたっていうことが分かったんですよね。一切フラグが立ってなかったの。ドンチッチがトレードの要因になるなんてことは誰も予想してなかったし、嘘でしょ。でその代償、まあ確かにドンチッチに見合う代償としてすごいスター選手取ったんですけど、でもドンチッチを出すっていうことはどういうことか分かってんのっていう、
まあ、なるほど、
決断をした GM ね、 はい、まあ、すごくこう、批判されましたし。
まあ、なるよね。
でしょうね。
1日で、そのダラス・マーベリックスの、X アカウント、
うん、
70万人フォロワーが減ったって言われてるんですよ。
70
万人がフォロワーいなくなって、年間シートも払い戻すっていう、ちょっと前代未聞のシーズンになって、
そうなんだね、
で、抗議をしたファンもたくさんいましたし、もう本当にね、ちょっと寝耳の水以上、
そうなんだね、
で、アメリカ4大スポーツの中での衝撃トレード、うん、大きいトレードの中でも、まあ、歴代トップ1、すでに確定しているというぐらいに、
はいはい、
え、マジでっていう。
そうだよね。
だから、なんて例えればいいんすかね、なんか、その他に言いようがないんですけど、
まあ、うん、
声優業界で言えばその山寺宏一と宮野守がトレードされるみたいな。
よくわからない。
ある事務所がよくわからない。
そんなことあるっていう。あ、まあ、なんだろう、日本の野球界で言えば、
うん、
なんだろう、イチローと松井がトレードされるみたいな。
はいはいはいはい。
で、松井がある日朝起きたらオリックスにトレードされてて、いや、巨人にイチロー来るみたいな。いや、まあわかるけど。
そうだ、わかる。
いや、
巨人が手放すなんてありえませんもんね。
ありえない
ですね。まあそうなる
よ。でも、そのだからそんくらい、松井と巨人の関係くらい、
うん、
もう、で、しかもまだ25歳だから。
うん、そうだよね。まだまだ全然先ある。
なんか、GM が変わったとかそういうことなの
?GM 変わった。
あ、変わったからってことなの？
まあ変わって何年か経ってるんだけど、
うん、
結構この、またね、ちょっと話すと複雑になるんですけど、このね、ダラス・マーベリックスというチームが、なぜダーク・ノビツキ41歳で引退するまでずっと手放さなかったかっていうと、オーナーがとにかくバスケットファンなの。で、IT 長者が球団を買い取った、多分、最速の例だと思うんですけど、で、全試合、毎試合必ず前、一番前で見るっていう
オーナーだったんです。本当に好きなの、
好きね
ー。で、去年、球団を、一部売却したんです。
あ、
はいはい、共同経営者になったことで、GM の権限が強くなったんですよね。
あ、
それで、このオーナー、マイク・キューバーンというオーナーに一切知らせることなく、ドンチッチをトレードに出したと。
ほぼクーデターだな、それ。
クーデター。で、それも、ロサンゼルス・レイカーズと、このダラス・マーベリックスの GM がたまたま仲良しで、とある空港でちょっと待ち時間があったときに話したのがきっかけだって言うんですよ。マジかよっていう。それで、まあ、僕はどこにもこれ言える話じゃないので、
うん、はい、
まあ、このなかなか人に言えなかったんですけど、この1ヶ月ずっとドンチッチのこと考えてます、ね。もうね、最初の2週間ぐらいは何の話も入ってこなかったんですよ。もうまず、なぜなんだと。
うん
は
い、ド
ンチッチとアンソニー・デイビス、まあ確かに、その、見合ってるけど。
格は同格なんですね、格は。
その、うん、なんだろうな、マネーボール以上の何かがあって、やっぱフランチャイズプレイヤーっていう概念があって。
はいはい。
それこそ、まあ、ジャイアンツにとって松井秀喜ってフランチャイズプレイヤーじゃないですか。
そうですね。
もうこの球団の誇りみたいな、
うん、
で中心だし、うん、向こう10年松井秀喜が優勝できるかどうかでチーム組み立てていくみたいな、
うんうんうん、
ルカ・ドンチッチもまだ25歳、まあ、この間2月28日で26歳になりましたけど、
若いな。
あと10年、この先10年なんですね、
うん、そうだ
よ。で、中でロサンゼルス・レイカーズは今レブロン・ジェームズっていう、
はい、
レブロン・ジェームズ知ってる？
そうお世話になりました。覚えました。
国さんでも知ってる？
名前知ってる。
この番組が覚えました。
もう今40歳なんですよ。40歳なのに未だに平均25点ぐらい取ってるんですよ。
すげえ。
で、10アシストぐらい してるんですよ。年齢関係なくトップ選手なんですよね。しかもそいつが40歳。
うん、
でもレブロン、いずれは引退するとき
まあね、
うん。っていうときに、もうドンチッチ取った瞬間、向こう10年安泰なんですよ。
うん、
勝とうが負けようが安泰なんですよ。
はあ、
もうドンチッチがいれば、彼の周りにどういう選手を置くかだけで商売ができるという、
うん、
そういうところに来てるもんだから、もう さすがのドンチッチも朝起きて信じられなかったみたいなんだ
よ。え、本人も
本人
し、本人も知らないんだもん。
えぇ、ー、
いやー、それ、それは70万人いなくなるのわかるわ。
で、2日ぐらい何も考えられなかったっていうん
だよ。だよね。
よくと、あの、告訴とかしなかったんですか、アメリカだから。
いや、だからできないの、それは。
できないんですか？
そういう契約だから。う
ん、
そもそもが、やっぱ権限、あの、選手の保有権というのは球団が持ってるから、
ね、ないんですね、選
手では選べないというのがあるし、う
ん、
まあ、あの、このシーズンが終わる6月ぐらいには、また新たな契約が迫ってたのね。で、これはもう5年間のスーパーマックス契約っていうから、まあ何百億円もかかるような、そういう契約も待っていたはずなんですけど、まあある日起きたら、本人すら知らないトレードがいきなり決ま
った、ね。自分がトレードになってる、どういうことだよ、なるわ。
そう。そうなのよ。で、俺は、その翌週、まあ、オールスターの前に、レイカーズ戦があって、うん、ドンチッチがレイカーズのユニフォームを着るのを見るまで信じられなかった。
ああ。
絶対嘘だと思ってたし、見てもなかなか受け入れられなかった。
見ても、
うん、あ、ドンチッチレイカーズのユニフォーム着てる。しかも、八村とレブロンと一緒にやってるっていう。いや、だから、これね、日本もっと報道した方がいいんですけど。
ああ、なるほどね。
八村塁ってもう歴史的な選手二人と同時でスタメンでプレーしてるんですよ。
それ、そうだな。
しかもそれ、大谷翔平がいるロサンゼルスでやってるんですよ。うん、
バスケ全然出てこないもんね。
この日本での放送権を楽天が保有しているがゆえに、民放でほとんど報道されないんですよ。
全く報道されてないよ。
これ、由々しき事態なんですけど。
由々しきだね。も、ってか、もったいないな、やっぱり。
もったいない。で、まあでも、このドンチッチの、で、やっぱり、もうネットは荒れてました、確かに。
まあ、そうだよな。
マブスファンは、マジで、もうショックからなかなか立ち直れてないし。
そうだよな。なんだよ、がっかりだよって感じだよ、ファンとして。がっかりだよ、なんだよ。
人生返せぐらいの勢いだよね。
だよね、
うん。
今まで何十年もかけてチームを応援してきて、うん、今が、今、ドンチッチがいるのに、
うん、
何してくれてんだみたいな。
まあ、なるよ。すげえわかる、それ。
スタジアムの前に棺桶とか持ってくる人たちまで続出して。
はぁ
ジョークだね。アメリカのジョークだねですね。
いやだからこんなトレード、ちょっと過去見たことないな。だからこれがあり得るということは、うん、全ての選手がトレード対象だなっていうのを、逆にちょっと証明してしまったというか、まあま
あ、そうだよね。
この流れが加速する可能性があるから。
いや、もうもしかしたらだから、裏で見ると、そういうのも含めて大きく動かしたいって思ってる奴がやったのかもしれないよね。
う
ん、
そう。
だから戦えるのは分かってるけどっていう。
試合中にもかかわらず、このニュースを聞いた NBA のトップ選手はみんな狼狽したんだよ。
あ、
嘘だろ。
ここに、明日は我が身で。
嘘でしょ
ん。そうなると、
はい、
落ち着いて自分のチームでプレーなんてできませんよ。
確かに。
腰据えてチーム作りなんてできませんよ。
うんうん、
こんだけ頑張って、周りの選手も奮起してるのに、俺、明日トレード出されるかもしれないってなったら、
うんうん
う
ん、
もう何も信じられないみたいな、疑心暗鬼すら植え付けてるんですよね。いやー、だからもう本当にこのドンチッチ今どう思ってんのかなみたいな。で、ちょうど先週かな、
うん、
このドンチッチが巻いたダラスマーベリックスと、新しくドンチッチが加入したロサンゼルスレイカーズの試合があった。
試合があった。
マジで、
うわぁ、興味ある。ま
あ、それあるわな。
興味ある。
いやぁ。
で、ドンチッチが対戦するのは、もう、こないだまでチームメイトだった。
そうだよね。
うん、それこそカイリー・アービングっていうトップ選手がいるんですけど、うん、カイリー・アービングなんてドンチッチがいるからダラス・マーベリックス来たようなスターなんです。だけどある日起きたらドンチッチがいなくなってるっていう。
あ
でも、二人ががっちりそのコート上で抱き合ってて、
ハグして、ね、うわ泣ける。
いや、もう本当にありがとうっていう感じなんですよ、
ね。
ただ、じゃあこれドンチッチがなぜトレードされたのか。
うん
いうことなんですけども、
まあね、
はいはいはい、
ちょっと最近ぽっちゃりしてきてはいたんです。
おお、うん。
ただね、このムチムチさも一応この人の強みではあったんですよね。
うん。
あとね、ムチムチこの人ね、うん、昔の映像だとめっちゃスピードあるんですけど、
はいはい、
今ねめちゃくちゃ遅いんですよ。
ああ、なるほど。
ただね、戦略的に遅いの。
え？
今、バスケットってすごいスピードで展開するんですけど、
はい、
ドンチッチだけ時間止まんのね。
うんうんうん。
あの、お相撲さんがバスケしてるみたいな感じなんですよ。あの、言い方あれですけど。
あの、早すぎて止まってる状態とかじゃなくて。
違う違う違う。朝青龍がバスケットやってるみたいな感
じ。嘘でしょ。
だけど、それって、あの、止めやすそうに見えるから、みんなすげえ止めようとしてきて、ファールもらえるんですよ。
へ
っていうのと、ディフェンスの動き見ながら、常にいろんな選択肢のプレーができるので、
はいはい。
マジでドンチッチ、こんな遅いのに止められないっていう、
面白い。
不思議なバスケットする人なんですよ。
うんうんうん。
なんでね、なんか、まあ、あとね、ドンチッチはね、一切ディフェンスができない。
そうですよ。
ほとんどディフェンスができない。で、あともう、生まれてこの方ずっとエースなので、まあ、基本やっぱ誰の言うことも聞かないんだよね。
ああ、
ほう。
っていうところかな。
っていう中で、ロサンゼルスレイカーズに入ったんだけど、唯一このルカ・ドンチッチが尊敬してる選手というのがレブロン・ジェームズなんですよ。
ああ、
チームメイトになって、
うん
ちょっとレブロンパイセンいるから、ちょっと頑張るしかねえかみたいな感じで、
まあそうだね、
なんか、動きが良くなってる、
はいはい、どういうことですか。
で、そこに八村も入って、八村もこのルカ・ドンチッチの影響でめっちゃプレーが光って、
マジっすか。
そう、20点とか毎試合取ってるんですけど、この間ちょっと怪我でね、ちょっと試合途中で離脱したんですけど。
うんうんうん、
こんな衝撃受けたこと、僕、バスケット30年以上見てきてなかったですね。言ったら、マイケル・ジョーダンが初めて優勝する前、25歳の時にシカゴブルーズトレードで出すみたいな、
はい、
それくらいの衝撃なんですよ。だって去年、ドンチッチファイナルまで行ってますしね、得点王だからね、去年。
はい、
そんな選手出すストーリーはないはずなので。いやー、だからこうなると、もう誰もが安泰なプレイヤーではない、フランチャイズプレイヤーというのが崩壊した瞬間に立ち会ってしまったなという、概念自体がなくなったっていう。いやー、すいません、話が長くな
った。いやー、めっちゃおもろしく、面白かったです。
面白かったですよ。
面白かった。
アニメ化できますね、アニメ化。
できるね。
アニメ化できますね。できるお金がさ、やっぱでかすぎるから。
まあね、それはもう昔からね、野球も言われてるけどね。だから結局ほら、使う側は、お前ら高すぎるようになっちゃうんだよね。で、もうプレイヤーの方は、いや、もうちょっとちゃんとやってくれよってなっちゃうんだけど、
そう。
そこのもう、圧力みたいのがね。
ドンチッチに関しては、自宅に泥棒が入られたので、
うん、
新居を購入したばかりだったんですよね。
あら。
その、地区に。
そう。で、ダラスに買ったばっかりで、ロサンゼルスにトレードされ
た。あー、つれーな
ー。つ
らいよ、ね。つれーな
ー。だからもうね、全 NBA ファンが、はーってなったっていう。
あー、
それで当然ネットとかだと、地面師、まあ、国さん地面師たちご存知かとかわかんないですけど、去年すごい流行ったドラマがあるんですよ。牧田さんとかも出てた。はい、ネットフリックスの。で、豊川悦司がすっごい悪い役で出てるんですけど、ちょっとネットビームみたいな感じになってて、
うん、
豊川悦司にこのトレードを語らせるみたいなツイートが結構サークルされてまして。ちまちましたトレードじゃなくて、もっと人が死ぬようなどでかいトレードをやってみたいと思ったんですよみたいなことをギャグでね、うん、やってる人とかがすごいってめちゃくちゃ面白かったんですけど、とにかくもう今年はこのドンチッチとアンソニー・デイビスのもうトレード一色ですね。
うん、そうだね、
すごいですね。
しかもアンソニー・デイビストレード出されて試合出た直後に怪我して、もうダラスマベリックス最悪ですよね。
あ、そうです、そうですね。
そうね、
もうマブスファンは本当に今立ち直れていない。
立ち直れないね、それ。ちょっとも
う。GM は更迭されないんですか、そのとこまでやっといて。できないんですか、それも。
まあでもね、スポーツにおいて、やっぱオーナーというのは、
はい、
基本的にチームを保有してるだけで、チーム方針には口を出さないっていう
スタンス。そうなんですね。
で、やっぱ一番偉いのは GM。GM が監督を任命する。 だから現場は監督に任せて、経営は GM。うん、人事権とかも含めて。
うんうんうん、
だから、監督やる人の中でも、GM と監督両方やらせてくれるんだったらいいですよ、みたいな条件出す人もたまにいるんですよ、ね。そんくらいやっぱ GM の権限っていうのがでかくて。
そうなんですか。
いや、だけど、シカゴブルーズ、ね、6回も優勝しましたけど、
うん、
シカゴブルーズの GM って全ての選手から嫌われてるんだけど、
はい。
マイケル・ジョーダンとスコッティ・ピッペンを、まあ、スカウトしてきた人なので、なんか、まあ、でも、しょうがねえか、みたいな感じになってるっていうね。
うん、
はいはいはい。
だ今後のね、1年後どうなってるかですよね、そのチームは。
そうね、だから答え合わせは10年かかるね、これ。
まあ、10年も、まあ、っちゃうよね。
10年長いな。
本当にドンチッチが、もし、体重、
はい、
まあ、増えちゃって、ね、
はいはいはい、
怪我とかが多くなったりとかしたら、うん、あ、やっぱあの時のマブスの決断って正しかったかってなるし。アンソニー・デイビスをトレードして取ったダラス・マーベリックスが優勝とかしたら、うんうん、あ、やっぱあのトレード間違ってなかったな、みたいな感じになる。うんうん、まあ、そうだよね。ただ、うんうん、それは勝利至上主義の中での正解と間違いであって、
うんうん、
本当にドンチッチ抜きでダラスが優勝してもマブスファン嬉しいのかっていう、
ね。まあそこだよね。
まあ、その問題もあるのか。
看板ってことだからね。フラッグシップってことだからね。
そうなのよ。
うん。
いやだから横浜ベイスターズで言えば、三浦大輔がいないで優勝して嬉しいのかっていう。
それはなんか僕でもわかりますね。そうですね。
ことなんですよ。
うん。シンボルですもんね。
まあ、去年の優勝確かに嬉しかった三浦大輔監督だったからね。
うんうんうんうん、
だけどその前クライマックスシリーズでね、ソフトバンクに幸いなことに負けましたけど、うん、あの時三浦大輔が引退した翌年だったんですよね。
あ、
これで優勝して三浦いない状態での優勝って俺本当に喜べるんだろうかとか考えちゃったもんね、結構。
したい
な。私、三浦は FA 権取得して行使したけど横浜に残ってくれたからよかった。
うんうんうんうん。
あの時阪神行って阪神が優勝とかしたら俺、プロ野球自体を見るのをやめちゃうかもしれない。
はいはいはい、はい。なるわな。
それはなるよ。
今回もダラス・マーベリックスのファンというのはほとんどがドンチッチファンだったの。
うん、
だから、うん、70万人もフォロワー減るんだけど、
うんうん
うん。じゃあ今、私はどこの試合を見て何を応援すればいいのって感じになっちゃってるの。
うん
うんうん、
ドンチッチは好きだけど、レイカーズを応援するっていう感じじゃないし、ドンチッチがいなくなったマブスも気になるし、みたいな。でそうなると、一番嫌なのが、やっぱ、もうバスケット見るのやめよう、みたいな感じになる。
うんうんうん、ああ、ちょっとわかるな、それは。
俺がフランチャイズプレイヤーを失ったスポーツの、うん、もしかしたら限界なのかもしれないな、っていう。
うん。
いろんなことを考えさせられました。
そうね。
いや、長く喋りました、す
いません。いや、いいメール。いいメール。
いいメール。
だって知らんかったもん、このメールなかったら。
知らないよね。
これはね、でもね、うん、今年トップ10に入る大事件だと思う。
大事件だよな。
本当、日本では報道されてませんよね。
ゼレンスキーとトランプの喧嘩はつかるぐらいの衝撃ですよ。
ねまあね、あれと比べると、ちょっと、いや、たかがスポーツになっちゃうんだけど。
まあまあ、そんなことあるっていう。
まあね。そうだよな。
そんなことある？だって、もう全部決まってたはずじゃんっていう。
うんうんうん、
あ、これ、ぶち壊すんだ。ね、というわけで、まあ、皆さんからのメール、熱文字アット gmail.com まで、はい、まあ、3月の2週目ぐらいまでに送っていただいたメール、次回の編集室で取り上げられたらと思います。すべてのメールは熱文字アット gmail.com までです。お知らせある人います？木賀くん大丈夫ですか？
あ、はい、最近モンスターハンターワイルドやってます。楽しいです。
はい、モンハンやってんの？
やってます。
国キャップは？
いや、僕は山の中歩いてますんで。
歩いてる？
いや、歩いてますよ。ちょっとようやく肩が治り始めてきた。
ああ、よかったですね。
リハビリを兼ねて。
冬山行ったってことですか？
いや、冬山ってったって雪なんかないよ。ハイキング、ハイキング。
近場のね。
近場のね。
いや、それって日帰りですか？
日帰り、日帰り。
何時ぐらいに家出てんの？
最近はね、飯能までバイクで行っちゃうから。
飯能行ってんの？
飯能行ってる。
山の爪じゃん。
そうですよ。 だから、ココナちゃんいないんじゃないかな、いるんじゃないかなって。
いないよ。ないよ。
いつも歩いてる。彼女を探していつも歩いてる。いや、
ロマンチックじゃないよ、全然。
え、でもさ、反応さ、商店街にさ、はい、ココナちゃんの等身大パネル立ててる骨董屋さんみたいなのなかった？
ココナちゃんだったかな？俺見たのはあれだったけどな、ほのかちゃんだったけどな。
ほのか？
ほのかちゃんを、なんか、縦看板をね、店先じゃなくて、中に置いてある、あれがあったの。あれ、店かな？開いてたのかな？っていう感じだったけど。まだほのかちゃんがいると思って。
あ、そう、え、お菓子屋さんじゃなくて？
いや、お菓子屋さんじゃなくてね、もう、店やってたもんだよ。なんだっけな。店の名前忘れちゃったな。今、現時点であるかどうかちょっとわかんない。
そうだよね。そうだよね。うん、いやー、そうですか。まあ、本当に、みんな長生きしようっていう話ですね。
どんな話ですか？
そうね。
俺朝起きて階段降りるとき膝痛いんだけど。
膝来ましたか？
それはもう来ましたか。来ましたね。
お二人どうですか？
あ、僕膝はないです。膝は全然。
ないね。
俺やっぱ老化が早いわ。老化が早い。
いや、バスケやってたからじゃないですか、やっぱりそのね。だから、そう、膝のね。
いや、やってたっていうより、やっぱ、定常的な運動だと思うよ。
そうだよね。全く
医者行っても、やっぱ、うん。医者行っても、やっぱ言われるし、
ね。筋肉の動画かもしれませんね。
うん。やっぱ、使わないと、衰えるばっかりだし、加速度的に速くなるし。
俺はね。
かといって、うん、使いすぎると壊れちゃうしっていう。
最近、ヒアルロン酸っていう単語に反応できるようになりました。
俺、セサミンにも反応する。
セサミン。
ポージュン。
はい、はい、というわけでね、皆さんからのメールお待ちしております。若い子からもぜひお待ちしておりますんでね、はい、あとは部品部この1話ぜひぜひ送ってください。今月は以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの困った解決します。 II パソコン、詳しくは iipc.net まで。